三原市議会だより録音図書判例。この図書の階層はレベル3まであります。録音図書判例終わり。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、平成28、2016年8月1日第45号。写真、本町で半ドン夜市が開催されています。本町通りに提灯が灯され、大勢の人々で賑わっている様子です。写真終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/。本号の目次、2ページから3ページ、主な内容、新副議長の紹介ほか、4ページから5ページ、補正予算審査、意見交換会、6ページから11ページ、一般質問、10名の議員が質問、12ページから13ページ、常任委員会報告、14ページ、議員全員協議会の概要、15ページ、第3回定例会議決結果、16ページ、我が町に望む夢。今号の目次終わり。平成28年5月臨時会。5月12日の臨時会で、副議長の辞職に伴う選挙を行い、中村義雄議員を選出しました。また、任期満了となる各常任委員と議会運営委員の選任を行い、議会の新しい体制が決まりました。新副議長と各委員会のメンバーを紹介します。副議長の紹介。副議長、中村義雄。三原市糸崎5丁目。三原市議会議員3期目、64歳。旧三原市議会議員2期。主な経歴、総務財務委員会委員長、建設都市委員会委員長、予算特別委員会委員長、議会基本条例実行委員会委員長。各委員会のメンバー表、平成28年7月1日現在。議会運営委員会、委員長、岡本淳章、副委員長、亀山博道、以下委員、児玉恵三、高木武子、松浦義和、香村博七川義明、二之岡典之。常任委員会、議長は常任委員会へ入りません。総務財務委員会、委員長、七川義明、副委員長、正田洋一、以下委員、安藤志保、児玉恵三、徳重正時、伊藤克也、松浦義和、中重信夫、文野辰巳。厚生文教委員会、委員長、荒井静彦、副委員長、岡富夫、以下委員、平本英二、亀山博道、新本明、岡本淳章、小西正人、寺田元子。経済建設委員会、委員長、高木武子、副委員長、萩由美子、以下委員、正平智春、末則明、香村博、谷杉義隆、中村義雄、力田忠七、二之岡典之。築城450年事業調査特別委員会、委員長、荒井静彦、副委員長、萩由美子、以下委員、平本英二、正田洋一、安藤志保、徳重正時、正平智春、松浦義和、末則明、谷杉義隆、中重信夫、中村義雄、二之岡典之。 駅前東館跡地活用調査特別委員会、委員長小西正人、副委員長安藤志保、以下委員平本英二、正田洋一、萩由美子、徳重正時、新本明、高木武子、末則明、新井静彦、文野辰巳、力田忠七。庁舎整備調査特別委員会、委員長二の岡則之、副委員長正平智春、以下委員小玉慶三、岡富雄、伊藤克也、亀山博道、松浦義和、加村博、谷杉義孝、中重信夫、岡本淳章、七川義明、寺田元子。新西条建設調査特別委員会、委員長加村博、副委員長新本明、以下委員小玉慶三、岡富雄、伊藤克也、亀山博道、高木武子、岡本淳章、文野辰巳、小西正人、七川義明、寺田元子、力田忠七。議会広報特別委員会、委員長正田洋一、副委員長伊藤克也、以下委員小玉慶三、岡富雄、亀山博道、寺田元子、力田忠七。議員定数2人減の26人へ。6月定例会において議員発議による議員定数を現行の28人から26人に削減する、三原市議会議員の定数を定める条例の一部改正案を賛成多数で可決しました。審議にあたり賛成反対それぞれの立場から討論がありました。反対討論。突然の議案提出であり十分な議論がされていない、市民の要望が届きにくくなり行政のチェック機能が低下する。賛成討論。人口減少、厳しい財政状況、県内他都市の状況からも定数削減は市民の理解を得られるものである。削減しても議会としてのチェック機能は果たせる。議員定数26人は条例施行後の一般選挙平成29年4月予定から適用されます。平成28年6月定例会の概要。6月定例会は平成28年6月6日から20日までの会期15日間の日程で開催しました。今定例会では3億3631万円の一般会計補正予算第1号案ほか議員発議の1議案を含む10議案を審議し、それぞれ可決しました。また、2件の人事案件に同意し、報告案件5件の報告を受けました。ここでは、補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会、質疑の抜粋。総務費、コミュニティ FM 活用事業。質問。平成29年度開局後、南朝地域解消調査をすると議員全員協議会で答弁があったが、いつ頃調査し整備されるのか。答え。南朝地域については現時点でのシミュレーションで想定はできるが、かなりの流動的な要素を含んでいるため、開局後早急に対応をしていく。質問。 FM 局の主な収入源は広告収入で、市民を巻き込んだコミュニティ FM を作っていくとあるが、どうやって市民を巻き込んでいくのか。答え。市民リスナーを増やすことが広告媒体としての価値を高めることになる。運営にあたっては 市民参加型のコミュニティ FM を目指す必要がある。質問。コミュニティ FM の第三セクター運営について本市の考え方は？赤字部分はすべて本市が負担するのか？答え。商工会議所に対して発起人会の設立を依頼した際に説明した内容は、コミュニティ FM 局の運営にかかる本市の支援は、開局後5年間をめどに年間の欠損金に対する補助を運営法人と協議の上交付するとしている。成否。社会福祉法人安住の会による。仮称西崎認定こども園整備事業。質問。補助金1億1000万円の事業費は、子ども園施設整備事業の用途か？答え。対象となる全体事業費は1億5820万円で、国の補助基準により算定した補助額を計上しており、用地費、造成費は補助金の対象外である。質問。本市では、保育所に入所しない未入所児童数が1月1日で102名と聞いている。第2期三原市幼稚園保育所等適正配置実施計画で、28年度の指標は60名となっている。6月時点で何名解消され、計画指標にどのように近づけるのか。答え。本市の未入所児童は、待機児童ではなく、希望する保育所に入れなかった児童人数が102名。未入所児童数は、4月1日で19名で、現在は増加し、40名前後になっている。目標値にどのように近づけるかについては、ゼロを目標にして取り組みを進めていく。衛生費。新三原斎場建設にかかるボーリング調査事業。質問。建設予定地の山林面積と保安林解除の対象面積はどのくらいあるのか。答え。山林全体面積は 58,216.78 平方メートルで、保安林解除面積を含め 2.15 ヘクタールを事業区域としている。質問。保安林解除の見通しと、地域住民から新斎場建設の反対署名が出されているが、その対応の経過はどうか。答え。保安林解除の見通しは、現在のところ解除になっていないが、解除に向けて国と鋭意協議中である。できれば、9月議会に用地取得についての補正予算を計上していきたい。地域住民への対応について、反対署名が提出された地域に対しては、説明会の開催を繰り返しお願いしている。現在の予定地は、交通の利便性、施設整備の面からも最適地と考えており、建設に向けて理解を得られるよう、これからも進めていきたい。地図。新斎場建設予定地ボーリング調査一図。建設予定地の近辺に、山陽自動車道、主要地方道本郷久井線が通っていて、その先にメガネ橋があります。地図終わり。消防費。自主防災組織育成助成事業。質問。自主防災組織育成助成事業補助金により、防災の器具等を購入しているが、その自主防災の器具等を選定するときに、市はどのように関わるのか。答え。自主防災組織から補助申請を出していただく際、どういったものが必要かというアドバイスをしている場合もある。質問。日頃から活用できるものを購入すればいいと思うが、一人では到底運べないものや、訓練が必要な器具を購入しているのではないか。答え。 宝くじ補助事業の地域防災組織育成助成事業については、助成金額が30万円から200万円である。今回の機材整備は、資材の格納庫、テント、リアカー、三連はしご、ヘルメットなど、比較的一般的な誰でも使えるようなものを選んでいる。防災の資機材は、誰でも使えるよう工夫がされており、特殊な機材というものは含まれていないと考えている。写真、防災倉庫の様子。大きな段ボールが積み重ねられています。写真終わり。区費、小早川市定石保存整備事業。質問、五島門改修工事をされている。一部道路側がコンクリート壁になっているが、工事は完了しているのか。答え、三原城史跡工事のうち、現在造園工事を進めているが、石張りで仕上げていく。討論、採決。討論、補正予算特別委員会で審査された一般会計補正予算第1号案ほか1件の議案のうち、一般会計補正予算案について反対討論が行われた。反対討論、新最上建設事業費について、近隣の自治区、町内会、住民へ十分な説明がない。保安林解除の見通しが明らかにされていない。分泌登記のできていない国有林をボーリング調査などの作業をすることは難しく、できない。採決。討論された一般会計補正予算案は、規律採決の結果、賛成多数で可決。ほか、一件の公共下水道事業特別会計補正予算第1号案については、全員一致、原案通り可決した。採決の結果は15ページ及び三原市議会ホームページ内の議決結果をご参照ください。市民と議会をつなぐ意見交換会を開催します。三原市議会では各委員会から議会の活動状況をお知らせするとともに、市民の皆さんと意見交換会を開催します。議員全員が出席します。多くの皆さんの参加をお待ちしています。時、9月3日土曜14時から16時。ところ、芸術文化センターポポロ。天候などの影響で三原市に警報が発表されている場合は延期といたします。駐車場は宮浦公園多目的広場。ポポロ北側のグラウンドをご利用ください。各委員会からの報告、常任委員会と特別委員会から活動報告をします。意見交換、まちづくりをテーマに皆さんと意見交換を行います。表、報告する委員会、報告テーマの順に読みます。報告する委員会、総務財務委員会、報告テーマ、公共施設マネジメント、厚生文教委員会、子育て支援、経済建設委員会、本郷地区産業団地、仮称、整備事業、新最上建設調査特別委員会、新最上建設事業、駅前東館跡地活用、調査特別委員会、駅前東館跡地活用調査特別委員会における調査、庁舎整備調査特別委員会、新庁舎建設基本設計、築城450年事業調査特別委員会、築城450年事業調査特別委員会の設置理由と中間報告、議会広報特別委員会、議会をもっと知ってもらうために、表終わり。 写真、ある意見交換会でたくさんの人々が出席している様子です。写真終わり。
2028年6月定例会、一般質問、市政を問う。今定例会では6月9日10日に一般質問が行われ、10人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.hirosima.jp 右矢印、市議会、右矢印、会議録検索。北竹子議員、行政職員の適正化配置と業務に対する人員配置について。問い、臨時職員の定義、考え方はどうか。答え、地方公務員法において緊急の場合、または臨時の職に関する場合は、6ヶ月を超えない期間となっている。問い、保育職場で臨時職員が1年間勤務した場合、次の任用まで2ヶ月の空白期間を設けている理由は何か。答え、取扱規定に同一人を臨時職員として任用しようとするときは、当該任用期間満了後2ヶ月以上の期間を経過した後でなければ任用することができないとあるからだ。問い、
田市町の空白期間を設けている実態はどうか。
答え、0日から10日に短縮する特例を設けているところがある。問い、本市では臨時職員が担任をしているが、本市でも特例を設けられないか。答え、任用のあり方や方法を検討していく。問い、保健師の配置基準はあるのか。答え、法律の定めはない。問い、保健師の業務とは、また人員配置は業務量に見合っているか。答え、業務は母子保健、健康審査、介護予防等多岐にわたっている。市民の健康づくりのために重要性が増している。配置については、PDCA、計画、実行、評価、改善、サイクルに基づいた業務改善を適正に行い、適正配置に努めていく。障害者差別解消法と本市の取り組みについて。問い、相談窓口を設けることが定められているが、どうなっているか。答え、市役所内に1箇所、他に2箇所委託をして対応している。問い、障害者差別解消支援地域協議会の設置はどうなっているか。答え、三原市地域自立支援協議会がその機能を担えると考えているが、別の協議会を設けるかどうかについて検討する。問い、ジョブコーチ、職場適応援助者制度の実施状況はいかがか。答え、昨年度本市では2事業所3名の支援に当たっている。問い、観光需における受注拡大、工賃倍増計画についての考えを問う。答え、全庁的に取り組んでいる。民間事業者に PR し、受注の増加と工賃向上に向け推進する。松浦義和議員、 建設事業の進捗状況について。問い1、平成27年度繰越免許費27事業の現況は。2、三原市消防署杭出張所の現況は。3、旧杭小学校跡地活用事業の杭民族資料館杭コミュニティセンターの進捗状況は。答え1、繰越27事業のうち1事業は完了し、4事業は予定より早く、5事業は予定より遅れる見込みで、残りの17事業は予定通り完了する。2. 三原市消防署杭出張所建設事業は、入札希望業者が辞退したため、受注者が決まっていない。早急に再入札を行い、29年4月の供用開始に向けて努力する。 3. 旧杭小学校跡地活用事業については議員全員協議会で工事内容について説明し、改修工事に着手し、年度内に工事並びに展示物の移設展示を行い、来年4月から複合施設としてオープンさせたい。新市建設計画事業の進捗について。問い、新市建設計画の事業について以下4点について聞く。1、共通3事業の進捗状況は。2、旧1市3町の事業進捗率は上昇しているか。3、新規継続事業は。4、合併特例債適用事業の残事業は今後どのように取り組むのか。答え、1、浄化センター事業は完了している。埋め立て処分地は新たな施設整備は見送ることとし、現有施設の延命化を図る。新庁舎建設事業は今年4月基本設計完了。現在実施設計を作成中で、11月末の完了予定である。2. 進捗率は三原地域 95.2%、 本郷地域 86.2%、 杭地域 54.9%、 大和地域 63.9% となり、全体で2ポイント上昇している。 3. 新規事業は51事業中24事業が完了、6事業が継続中、21事業が未着手、継続事業は77事業で33事業が完了、44事業が継続中である。 4. 当初予算措置分を含めて55事業中23事業完了、27事業が継続中、5事業が未着手であり、残りの計画期間内に完了させるよう積極的に取り組む。新本明議員。一般国道185号農事バイパス事業の進捗は。問い、農事バイパス事業は地元の待望であるが、遅々として進展していない。完成までの道筋を明らかにしてもらいたい。答え、今年度は移転保証の建物調査や畑岡川の橋梁設計に必要な土質調査を行う。次年度以降は用地買収や移転保証を行うほか、橋梁の設計及び施工などを進める。平成32年度までをめどに完了するよう県に働きかける。また、現道、現在の道の振動に関しては県に協力し、地元対応等を行う。道の駅三原新名の里の現況について。問い、オープンして4年が経過するが、経営状況、観光戦略、魅力づくりとフォローアップ等について、過去3カ年の現況について問う。答え、25年度利用者約51万人、売上約3億3200万円、26年度約52万4000人、 約3億5400万円。27年度、約53万9000人、約3億8100万円で、開所当時の目標を上回る成果を上げている。観光戦略としては、道の駅を情報発信拠点として、各種情報誌に掲載することで、認知度を高め、訪れた人が周遊できるよう努めている。広島県道の駅連絡会においては、天満市長が会長を務め、道の駅設置者等の相互協力により、魅力を一層高める方策を検討している。観光資源としては、宿根島の看板設置など、魅力向上に努めている。問い、努力の成果もあって、予想を超える実績もあるが、周辺の環境変化に迅速に対応できる柔軟性のある経営には、引き続き指定管理での運営が適切なのか、今後の運営のあり方についての計画はあるのかどうか、また年度末には指定管理の更新や見直しが予想されるが、実態を十分調査し、市にとっても運営者にとってもさらなるメリットのある取り組みについて問う。答え、民間業者のノウハウを活用し、効果的、効率的な運営を図ることを目的に、指定管理制度を導入している。今後も現状に満足せず、サービス向上に努め、さらなる活性化を図る。正平智春議員、本市の災害時の対応と体制について、問い、避難所、避難場所の最大収容人数はどのように試算しているか。答え、現在、本市においては125箇所を避難所として指定している。一人当たり3平方メートルとして、収容人員は 34,483 人としている。避難場所は55箇所を指定している。問い、避難場所のプライバシー確保は、答え、本市内に工場を有する段ボール製品製造業者と災害時に製品の供給を受ける協定を締結している。段ボール製の間仕切りにより、プライバシー確保をすることとしている。
問い、県市町の広域の協力体制は、答え、県及び県内の市町が、災害時の相互応援に関する協定を締結している。災害時に単独では十分な対応ができない場合、他市町へ応援要請を行うことが可能となっている。
問い、長期間にわたる避難者への対応は、答え、長期間となった場合、負担が過大にならないよう、市営住宅や空き家の活用を検討している。多数の場合、仮設住宅を設置し、住居の提供を行う。問い、仮設住宅建設場所は？答え、本市の予定地は一定の面積がある未舗装地で、ライフラインの整備等条件を満たした宮浦公園、山見三原運動公園等35箇所を選定している。問い、避難者の健康管理体制は？答え、保健師による被災者の健康状態の聞き取りのほか、避難所の衛生管理や心のケア対策を行うこととしている。問い、速やかに学校教育を再開するための体制は？答え、学校が長期にわたり避難所として使用される場合は、使用可能な教室や近隣の公共施設を使って授業を再開する。また、隣接する学校に児童・生徒を受け入れ、授業を再開していく。問い、ボランティアの受け入れ体制は？答え、災害時には社会福祉協議会が被災者生活サポートボランティアセンターを行政と連携し設置する。被災者の支援ニーズの把握、ボランティアの募集、斡旋、活動支援、及び情報の収集発信を行う。 平本英二議員、保育園に勤める臨時職員の雇用形態の見直しについて、問い、臨時的任用職員に担任や副担任をしていただくなど、重要なポストへ配置しているにもかかわらず、本市では2ヶ月休み期間を設けることになっている。2ヶ月の休みに入ると、現場では人員配置に苦慮されており、人員の配置ができなければ、児童の受け入れができなくなる。国の施策では抜本的打開策にならない。本市ができる待機児童解消の施策の一つは、この休み期間の短縮と捉えている。本市としてこの休み期間を短縮する考えはないか。答え、臨時的任用職員の任用期間は最長1年となっており、その後、同一人を再度任用する場合は、2ヶ月以上の期間を経過した後でなければ任用できないとしている。平成26年7月4日付総務省通知では、複数年にわたる任用が必要な場合には、本格的な業務に従事できる任期付き職員制度を活用することを求めていることから、今後の行政ニーズの変化、及び多様化に対応していくための機能的な任用のあり方や方法については引き続き検討していく。問い、2年前に続いて一般質問する理由は3つある。1つ目は、保護者が希望する保育所、認定こども園に入れず待機している児童数が多い。2つ目は、公立保育所が人手不足等により、児童の受け入れができてない。三つ目は、国や県が保育士絶対数の不足解消に向けて取り組みを開始している。本市において希望する保育所認定こども園に入れるようにするには、公立保育所の雇用形態を見直すことが最重要課題と考えているが、見直していく考えはないのか。答え、保育士、および保育教諭のマンパワーが不足しているという状況にあることは認識している。保育現場における保育士および保育教諭の体制の確保については、任期付き任用等を含めた機能的な任用のあり方や方法を引き続き検討していく。岡田元子議員、合意なき旗森コートン記念館事業は中止すべき。問い、旗森コートン記念館整備事業は市民合意を得ていない。本市が購入しようという土地、建物は売り屋の中古物件であり、持ち主はコートン氏とは縁もゆかりもない方だ。市長の地元対策ではないかとの意見も寄せられている。本市出身の画家は他にもいる。なぜ一人の画家のみの記念館なのか。市行政が介入すべきではないと考えるがどうか。答え、昨年、画伯の遺族から本市に収蔵並びに展示施設の確保を条件に作品の一括寄贈の申し出があり、また土地、建物の現在の所有者から売却の意向が示された。この機を逃せば遺品が散在する可能性がある。記念館の整備により芸術文化の継承や地域の活性化の契機にしたい。問い、市民が地元出身画家の作品を日常的に鑑賞できるように市は力を入れるべきではないか。記念館構想への市民の疑念は払拭できていない。答え、専用美術館の計画がない中で他の芸術家の作品、企画については、今後も継続して特別企画展などを企画していきたい。木造住宅の耐震化への補助制度の拡充を。問い、熊本地震から汲み取る教訓として、木造住宅の耐震化を促進すべきだ。耐震化の現状と課題は何か。また、寝室や居間などの部分耐震改修も市の補助制度に加え、 大地震から市民の命を守る対策として必要ではないか。答え、本市の木造住宅耐震化率は 72.3%、県平均の 79.2% に比べても低い。多額の費用負担がかかることが課題だ。本市の補助事業は建物全体を改修する工事を対象にしたい。問い、各自治体の創意や工夫から簡易改修やシェルターへの補助制度が全国に広がっている。本市でもぜひ対象に加えるべきではないか。答え、民家が倒壊しても一部分の部屋の空間を確保し生命を守ることは経済的負担も小さく工事も短期間で完了できる。今後先進都市の制度や運用状況を調査研究し補助制度の拡充について検討していく。萩由美子議員、学習支援と居場所づくりについて。問い、相対的貧困は6人に1人、一人親家庭においては5割強と言われている。親の貧困による不利益や困難は子供の将来にわたって影響し、次世代へ引き継がれていく傾向にあり、外からも見えにくいという問題があるが、現在の取り組みと方向性はどうなっているか。答え、今年度、児童扶養手当の現況届出提出時にどのような支援が望まれているかなどのアンケートを行う。事業の実施体系はこれからボランティアや地域の意見や協力をいただきながら検討を継続する。問い、国もこれらの事業に補助をして重点施策の一つとしている社会福祉課、子育て支援課、学校教育課がしっかり連携して制度を構築するべきである。また、制度設計の段階から学識経験者、ボランティア等民間の知恵を拝借し、関わっていただける施策を早期に実現してほしいがどうか。答え、より実効性のある施策となるよう、ボランティアや民間の意見、協力を得ながら市全体で取り組み、可能な部分から積極的に対応していく。空き家改修等支援事業の拡大を。問い、この事業は周辺地域における空き家の流動化と移住者の増加を図ることを目的としている。広島県内の空き家の戸数は25年で22万1300戸であり、空き家率は全国を上回る 15.9%。そのうち活用予定のない空き家は10万1400戸ある。久井町、大和町、本郷駅周辺、三原駅周辺の空き家調査では、空き家率はどのくらいか。答え、平成27年度の空き家改修等支援事業の利用状況は、家財整理補助4件、改修費補助1件である。空き家率は、久井町 13.9%、大和町 12.2%、本郷駅周辺 7.1%、西町 16%、本町 14%、館町 12.4% などである。問い、周辺地域以外でも空き家率の高い地域があり、この地域の空き家は古い家が大半で密集しているため、災害時は非常に危険である。近隣市町の同種の補助要件は全市を対象としている。本市も対象を市全域に拡大すべきではないか。答え、市内全域の空き家の実態を把握した上で検討する。吉川義明議員、瀬戸内三原築城450年事業、市民総参加への取り組みについて。問い、市民総参加への取り組みが望まれるが、今後の取り組みが重要視される本事業の意義・目的について、 また事業計画の進捗状況について問う。答え、観光の町三原の実現を目的に取り組む。また市民が三原の魅力を再確認することができ、ふるさと三原の郷土愛の醸成につなげていく。市民全体が積極的に参加できるよう支援を行い、市民総参加の事業となるよう取り組む。市民の認知度向上については、事業内容について情報誌やホームページなどあらゆる媒体を活用して情報発信に努める。観光事業について。問い、桑木竜王線は事業着手から25年、事業費約30億円を費やし、桑木町から竜王山への景観林道が開通する。これを機に通年的に観光客を呼び込める条件整備が必要となる。地域における農、農業の農と観光をコラボした事業が必要と思う。地域振興策と地域支援員等の人員配置はできないか。また、竜王山と筆影山を周遊できる空中ケーブル等の活用を考えられないか、問う。答え、竜王山と筆影山は瀬戸内海の多島美を眺望できる本市を代表する観光地である。林道開通を機に過疎化に対応するため、既存の定住支援、農業支援、創業支援策等の活用や、30ヘクタールの農地活用、特色ある農産物、担い手育成も含め意欲ある農業者と連携し検討する。観光客の長時間滞在については、飲食や物販など機能充実強化を研究する。支援員を含む地域振興策については、地域おこし協力隊や関係部署と連携し検討する。竜王山と筆影山の周遊手段については、林道開通後の状況や観光客の動向を見ながら総合的に考えていく。則明議員、地域活性化への取り組みについて。問い、中山間地域活性化事業は住民自治組織が中心となり、地域計画を策定し取り組んでいるが、この事業の充実と地域の課題の解決に向けて、住民と行政を取り持つ集落支援員の増員や中山間地域対策本部を設置してはどうか。答え、中山間地域の活性化の取り組みの中で、活動の担い手や活動を支援する人材確保が大きな課題であり、活性化を推進するために集落支援員の配置拡大も含めた活動の担い手の確保や、地域課題に即した支援策、推進体制の整備について検討を進める。問い、本市の人口減は全国平均より速いスピードで進んでいる。U ターン、I ターンなど、定住促進の取り組みが重要である。総司会で視察した石川県羽咋市では、空き農家、農地情報バンクを設置し、農家と農地をセットにした定住促進が行われており、現在13家族が移住入居している。本市でも空き農家、農地情報バンクで定住促進を図ってはどうか。答え、空き家バンクは平成25年度から27年度の3年間で20世帯38人が本市へ移住している。空き農家や農地情報についても有効な方策の一つとして課題の抽出や地域の意向の把握に努め検討を進める。問い、定住のための貸付制度を作って移住者住宅支援事業に取り組んではどうか。答え、現在計画している市内に初めて取得する住宅の購入費用の一部を助成するファーストマイホーム応援事業の制度設計をする中で、助成に加えて貸付も含め検討する。耕作放棄地対策について、 問い、2015年農林業センサスでは、本市の耕作放棄地面積は926ヘクタールである。耕作放棄地について、どのような対策を考えているか。答え、再生可能な農地については、所有者に対し、営農意欲を確認し、農地の復元を依頼し、農地中間管理機構の活用を指導する。再生困難な農地は、農地から除外する手続き等について検討する。正田洋一議員、倒壊危険空き家の対策について。問い、空き家対策は定住促進から人口獲得につながる手段と言ってきた。空き家対策特措法施行後、実効的に取り組みにくい問題、課題が見えてきたが、それについて聞く。1、空き家の持ち主が見つからない場合。2、資金的、相続問題などで対応できない場合。また、他市が実施している行政が解体する費用を差し引いて買い取るか、または無償提供を受け取るような施策を検討したらどうか。答え。1、空き家の所有者が不明な場合は、固定資産台帳から納税管理人を特定し対処している。2、資金的に対応できない相続問題等の複雑な課題を抱えている場合、文書送付、面談で指導を行い対応する。しかし、多くは速やかに対応に至らず苦慮しており、専門家を委員とした空き家対策協議会を設置し、意見を聞きながら適切に対応する。問い、住民生活への影響を考え、すぐに対応が必要と思われる危険空き家を行政代執行するのは最終手段であるが、助言、指導、勧告、改善命令、執行の手順に5年10年かかるのでは、住民は失望する。どのように考えるか。答え、行政代執行までの時間は各ケースによって異なる。今後、行政代執行までの事務フォロー図を作成するなど、適切に実施したいと考える。シティセールス戦略について、問い、発信される情報は、目的、市内向け、市外向けが整理されているか、また様々な部門で取り組まれており、組織的に一元化されているか。答え、広報には住民向けに行政や生活情報を提供する役割と、観光客や定住促進のため観光資源、文化、歴史、子育て環境などの魅力を発信する役割がある。シティセールスについては、本市の魅力、特徴を市外に発信するとともに、市民の本市への愛着形成が不可欠と考える。幅広く広報を担う人材の育成と、町内の連携を図るとともに、シティセールスの重要性を各部門で共有化し、一体化を図る。平成27年度、政務活動費の執行報告。政務活動費は、地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。平成27年度、各会派に交付された政務活動費は次の通りです。なお、新生クラブ1と新生クラブは、年度中途解散のため、解散月までの交付額とします。一人当たり月額2万5千円を会派に交付しています。総支会の所属議員は、4月から8月は5人、9月から3月は4人、市政会の所属議員は、4月から5月は6人、6月から3月は4人、新風会は5月11日結成、所属議員は6月から7月は4人、8月から3月は6人、新政会は8月11日結成。 支出項目の説明、資料作成費、会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費、資料購入費、会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費、研修会議費、研修会の講師謝礼、会議のための費用、研修会の参加負担金、活動旅費、調査研究及び養成・陳情活動のための旅費、事務費、備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など。表、会派ごとに項目別に読んでいきます。創始会4人、平本英治、伊藤克也、末則明、神村博士。政務活動費交付額132万5千円、資料作成費0、資料購入費22,140円、研修会議費5,000円、活動旅費924,887円、事務費83,877円、支出合計103万5,904円。変換額、変換額は政務活動費交付額から支出合計を引いたものです。28万9,096円。執行率 78.2%。 公明党3人、萩由美子、小玉恵三、小西雅人。政務活動費交付額90万円。資料作成費0、資料購入費58,968円、研修会議費19,100円、活動旅費563,200円、事務費1,296円、支出合計642,564円。返還額257,436円。執行率 71.4%。 市民連合5人、亀山博道、高木武子、中重信夫、中村義雄、文野辰巳。政務活動費交付額150万円。資料作成費0、資料購入費0、研修会議費5万円、活動旅費144万8,380円、事務費1,620円、支出合計150万円。返還額0、執行率 100%。 市政会4人、正田洋一、谷杉義孝、岡本淳章、梅本秀明。政務活動費交付額130万円。資料作成費0、資料購入費21,895円、研修会議費4万円、活動旅費604,160円、事務費5,528円、支出合計86,583円。返還額439,417円。執行率 66.2%。 新風会6人、岡富夫、徳重雅時、正平智春、新本明、七川義明、二の岡則之。政務活動費交付額140万円。資料作成費0、資料購入費313,928円、研修会議費0、活動旅費95,9,880円、事務費71,343円。 支出合計134万5151円、返還額54849円、執行率 96.1%。 新生会3人松浦義和、新井静彦、力田中七。政務活動費交付額525,000円、資料作成費0、資料購入費42,595円、研修会議費30,000円、活動旅費428,295円、事務費24,110円、支出合計525,000円、返還額0、執行率 100%。 ゼゼヒヒの会1人、安藤志保。政務活動費交付額30万円、資料作成費0、資料購入費24,624円、研修会議費95,500円、活動旅費81,240円、事務費648円、支出合計202,012円、返還額97,988円、執行率 67.3%。 日本共産党1人、寺田元子。政務活動費交付額30万円、資料作成費0、資料購入費89,611円、研修会議費2,000円、活動旅費2,660円、事務費25,502円、支出合計114,823円、返還額185,177円、執行率 38.3%。 年度中途解散分、新生クラブ1、5月11日解散。政務活動費交付額15万円、資料作成費0、資料購入費0、研修会議費0、活動旅費0、事務費57,388円、支出合計57,388円、返還額92,612円、執行率 38.3%。 年度中途解散分、新生クラブ8月11日解散。政務活動費交付額40万円、資料作成費0、資料購入費7,000円、研修会議費0、活動旅費0、事務費86,678円、支出合計93,678円、返還額306,322円、執行率 23.4%。 合計政務活動費交付額810万円、資料作成費0、資料購入費769,761円、研修会議費24,1600円、活動旅費501,702円、事務費353,040円、支出合計637,703円、返還額172,2897円、執行率 78.7%。 表終わり。
金委員会報告。総務財務委員会6月定例会付託議案審査。議第73号、辺地にかかる公共的施設の総合整備計画、志村 うまいだに変地を定めることについて、義第74号、変地にかかる公共的施設の総合整備計画、無効他変地を定めることについて、要旨、高坂町志村うまいだに地区及び詐欺浦町無効他地区において、公共的施設の整備事業を施行するに際して、変地にかかる総合整備計画を定めるもの。主な質疑の内容。問い、公共的施設の総合整備計画を定める制度上の理由は。答え、予算措置された事業を実施する際、その事業箇所が法律に基づき指定されている変地地域である場合、財政的に有利な変地対策事業債を活用することができる。その変地対策事業債を活用するためには、当該事業地域にかかる総合整備計画を定める必要があることから、今回の計画を策定するものである。義第75号三原市清掃工場基幹的設備改良工事請負契約の変更について。要旨、議会の議決を経て契約を締結した三原市清掃工場基幹的設備改良工事について、契約金額の変更、2億3976万円増額を必要とするため、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、契約を変更するに至った経緯は。答え、今回の変更は、工事発注後に発見された不具合箇所を補修するため、工事を追加するものであり、現在施工中の工事と同一箇所及び同一目的であることから、関連工事に該当すると判断した。これを仮に変更契約ではなく、別契約で施行した場合、現在の施工業者以外の業者が契約の相手方になる可能性もあり、工事現場の混乱や安全性に問題が発生することが危惧される。また、当初の工期を変更することなく追加の工事を施工できることから、工事金額や清掃工場の稼働等に関してメリットがあるなど、総合的な判断の中で、今回変更契約を締結するものである。採決。採決の結果、義第75号、義第79号、および、議第80号については、起立採決の結果、賛成多数で可決。また、残余の3件については、全員一致で可決した。写真は、三原市清掃工場の全景です。写真終わり。厚生文教委員会、6月定例会付託議案審査。義第77号、三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。要旨、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、屋内避難階段にかかる基準が改められたことにより、本市条例の一部を改正したいとするもの。主な質疑の内容。問い、今回の条例改正の対象となる施設についての対応は。答え、今回の条例改正は、保育室が建物の4階以上にある施設が対象で、現在本市内には該当がない。また、今後、保育室を4階以上に設ける場合は、建築課、消防本部等の関係部署の審査を経て、市が認可していく。義第78号。 和解をし、損害賠償の額を定めることについて。要旨、三原市立第三中学校グラウンドにおいて発生した車両物損事故に関する損害賠償について、相手方と和解をし、その損害賠償の額を定めることについて、議会の議決を求めたいとするもの。主な質疑の内容。問い、市の過失割合については。答え、昨年6月初旬、砂ぼこりと騒音対策のため、市が隣接する民地との境界の金網フェンスに設置した防音シートが風に煽られたことにより発生した事故であり、市が 100% の過失となる。問い、今後の対策は？答え、現在防音シートは頑丈なもので留め直している。また、金網フェンスについては、第三中学校の工事に伴い、擁壁改修として今年度フェンスを設置する計画にしている。今後の安全管理については、市と学校が十分に連携を取り、安全安心な学校づくりに努める。採決。採決の結果、全員一致で可決した。閉会中の継続調査。子育て支援の一環として、閉会中の6月30日に厚生文教委員会を開催し、放課後子ども総合プランについて、主管部署より説明を受け、現在実施されている放課後児童クラブ、子育て支援課主管、放課後子ども教室、障害学習課主管の人員体制、利用料等の相違点や問題点について意見交換を行った。また、放課後児童クラブ、放課後子ども教室の両施策の一体型を実施している先進地の事例をもとに、一体化のメリット、可能性、内容についても協議を行い、新しい方向性を模索した。厚生文教委員会では、子育て支援を重点目標に置き、先進地視察等で理解を深め、子育てをしやすい三原市になるよう提言していきたい。経済建設委員会、行政視察報告。岩手県北上市、企業誘致・創業支援の取り組みについて。北上市の昭和初期の主産業は農業であったが、農業後継者以外は地域に働く場所が少なく、県外などへ転出せざるを得ない状況であった。そのような中、地域全体に企業、工業、誘致による地域振興への強い思いが醸成されていき、今後伸びていく分野の工場を誘致すれば、産業と雇用が地域に一気に生まれるという観点で、早くから積極的に工場誘致に取り組んできた。昭和29年の市政施行とともに、工場誘致条例を制定し、昭和36年には、工場誘致などをスムーズに行うために、県内初の開発公社を設立するなどして、工業振興に取り組んできた。また、人材育成のために工業高校の誘致にも取り組み、それを実現している。このように北上市の工場誘致の取り組み、地域の人材育成の取り組みは活発であり、市長自らのトップセールスと議会も巻き込んだ積極的な企業誘致活動を展開した結果、現在8カ所の工業団地、流通基地、産業団地の中に約250社が立地する県内有数の一大産業集積地となっている。その効果として若者が増え、市の人口が増加し、また地元就職を希望する高校生の就職率はここ数年 100% を達成している。 埼玉県川越市空き家の適正管理について。川越市では社会情勢等による管理不全な空き家の増加が地域防犯を維持するための懸念となっていた。そこで市役所内に空き家を担当する部署を設け、迅速に対応するため、川越市空き家等の適正管理に関する条例を制定した。その結果、1、管理不全な状態の空き家を改善することができた。2、相談窓口が一元化され、問い合わせ後の対応がスムーズにできるようになった。3、空き家所有者に対して、空き家を管理する責任があるという意識啓発ができた。4、地域住民に対して、管理不全な空き家を発生させないという意識啓発ができた。などの効果を生んでいる。今後は空き家の利活用などが当市の課題である。写真は北上市役所における視察研修の様子です。写真終わり。市議会の傍聴においでください。三原市議会の本会議や委員会などが傍聴できます。傍聴をする際、事前の申し込みは必要ありません。当日に議会棟2階にあります議会事務局において、簡単な手続きを行うだけで傍聴ができます。本会議などの予定は、三原市議会ホームページに掲載しています。議会の活動や市政の方向を知るためにも、ぜひ傍聴においでください。写真は議会場の様子です。写真終わり。平成28年9月定例会開催予定。平成28年6月20日現在。表、合否、開催予定時刻。会議の順に読みます。合否、9月6日火曜。開催予定時刻、10時から。会議、本会議、開会。9月8日木曜、10時から、本会議、一般質問。9月9日金曜、10時から、本会議、一般質問。9月12日月曜、10時から、常任委員会、総務財務委員会。9月13日火曜、10時から、常任委員会、厚生文教委員会。9月14日水曜、10時から、常任委員会、経済建設委員会。9月15日木曜、10時から、補正予算特別委員会。9月16日金曜、10時から、決算特別委員会、企業会計。9月21日水曜、14時から、本会議、閉会。表終わり。議員全員協議会の概要。市長要請により、議員全員協議会が6月15日に行われ、6次産業化による三原の森づくり、ほか5件の説明があり、質疑応答が行われました。6次産業化による三原の森づくり。概要、平成27年度事業として、ヒノキ人工林約1400ヘクタール分の資源を対象に、商品開発などの取り組み実績の報告があった。総事業費1319万4000円。6次産業化森づくり補助事業1116万5000円。委託料、ヒノキ林資源調査等199万4000円。事務費、評価委員借金3万5000円。問い、 杭共販所の取扱量と単価はどうか。答え、17,000立方メートル。杉・ヒノキ 55%、松 40%。単価は1立方メートルあたり、ヒノキ末口15センチから16センチの長さ3メートル。立方メートルあたり15,000円。杉末口24センチから28センチ、長さ4メートル。立方メートルあたり12,000円から13,000円。問い、働く場作りとしての市民参加は可能か。答え、面積的に生産性が低く課題はあるが、面的に集積を図るとともに市民意識を醸成していく。国民健康保険の財政状況等について。概要、28年度の国保税率は据え置き、29年度は国・県の動向を踏まえ検討することや、国保広域化に向けての概要が示された。問い、県の広域化の方向で問題なのは、法定外繰り入れをどうしていくかだ。本市の考えはどうか。答え、国は法定外繰り入れを解消するよう示しているが、市町保険者は厳しい財政運営が続いており、法定外繰り入れは市町の判断になってくる。財政基盤強化のために国が3400億円を投入することとなっているが、消費税率引き上げ延期により財源の確保が懸念される。財政推計について。概要、今後5年間の財政推計が示され、31年度末の建設地方債残高が393億円から417億円になる予測が示された。問い、新斎場や新庁舎などの建設事業費が膨らんだのはなぜか。答え、新斎場や新庁舎は合併時点での事業費を現計画での事業費に改めたものである。問い、市民所得や税収も減っている中、5年、10年後の財政は極めて厳しいのではないか。答え、合併時に約束した事業を着実に実施しており、毎年財政推計を行い、限られた財源の中で歳出の削減を行いながら財政運営を行っていく。歴史館、仮称、整備事業について。概要、ペアシティ三原西館1階に整備する瀬戸内三原築城450年歴史館、仮称の整備について。問い、歴史館を開設中に食品スーパーなど出店申し出があった場合、どのように考えるか。答え、築城450年期間中については歴史館として運用する。生活基盤としての食品スーパー等の誘致について引き続き努力する。イラストは、瀬戸内三原築城450年歴史館仮称完成イメージです。入り口右側から次のような各コーナーがあります。受付案内、祭り観光、映像放映、甲冑展示、三原城、三原城関連展示、高影港の歴史、ミニ企画展、中央には文化伝統ゾーン、城下町ゾーン、三原城ゾーン、高影港歴史ゾーンなどがあります。イラスト説明終わり。杭歴史民俗資料館、杭公民館の移転整備事業について。概要、廃校になった旧杭小学校を跡地活用して老朽化している杭歴史民俗資料館、 区域公民館を併設移転する。総額2億6493万円の事業であり、29年4月開所予定である。問い、公共施設マネジメントの整理がついてからでもいいのではないか。また来館者数予想、運営コストについて聞く。答え、廃校になった旧区域小学校の跡地利用検討委員会で資料館として活用することに決定し、地元と協議して進めてきた。コミュニティセンターを併設し、学習の場として来館者の促進を図り、地域の宝は地域で守るとの考えで事業を進めていく。また、現在、区域公民館に勤務している障害学習相談員が受付業務を行い、経費削減に努める。森コートン記念館、仮称、整備事業。概要、既存の建物を活用し、古民家ギャラリーとして、静寂で落ち着いた空間の中で、多彩な芸術の鑑賞の場を創出。問い、寄贈にあたって遺族からの条件は、整備目的は？答え、一括寄贈の条件として、作品をきちんと収蔵できる場所、展示できる場所の確保が挙げられた。一括寄贈により、市が作品を所蔵し、文化芸術の向上のために活用することが目的である。問い、購入する土地には、旗森家の墓があり、遺族から墓についての相談が今回の発端ではなかったのか。墓の管理はどうするのか。答え、昨年8月頃、遺族から、墓も全部どけてくれと所有者から言われた。売却されるようだ、と連絡があった。所有者から売却の意向も聞き、市が生誕地を購入し、整備することで遺族も承諾された。墓地の詳細については煮詰めていない。平成28年5月、臨時会議決結果。表、議案番号、件名、議決結果の順に読みます。賛否が分かれたもの。議案番号、法第5号。件名、三原市税条例等の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて。議決結果、承認、賛成24人、反対1人、欠席1人。法第7号、三原市国民健康保険条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて。議決結果、承認、賛成24人、反対1人、欠席1人。議長は採決に加わりません。全員賛成のもの。議案番号、議第70号、件名、指導路線の認定について、議決結果、原案可決。法第6号、三原市都市計画税条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、承認。法第8号、三原市固定資産評価審査委員会条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、議決結果、承認。議第70号から法第8号の議決日、5月12日は、力田中七議員欠席。表終わり。平成28年6月定例会議決結果。表、議案番号、件名、議決結果の順に読みます。賛否が分かれたもの。議案番号、議第71号、 平成28年度三原市一般会計補正予算第1号議決結果原案可決賛成23人反対2人欠席1人議第75号三原市清掃工場基幹的設備改良工事請負契約の変更について原案可決賛成23人反対2人欠席1人議第79号三原市消防本部三原市消防署庁舎建設工事建築主体工事請負契約の締結について原案可決賛成23人反対2人欠席1人議第80号三原市消防本部三原市消防署庁舎建設工事電気設備工事請負契約の締結について原案可決賛成23人反対2人欠席1人同第2号三原市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて同意賛成24人反対1人欠席1人同第3号副市長の選任につき同意を求めることについて同意賛成23人反対2人欠席1人初第2号三原市議会議員の定数を定める条例の一部改正について原案可決賛成24人反対1人欠席1人議長は採決に加わりません全員賛成のもの議案番号議第72号件名平成28年度三原市公共下水道事業特別会計補正予算第1号議決結果原案可決議第73号辺地にかかる公共的施設の総合整備計画志村うまい谷辺地を定めることについて原案可決議第74号辺地にかかる公共的施設の総合整備計画向田辺地を定めることについて原案可決議第76号三原市立第三中学校校舎建設工事建築主体工事請負契約の変更について原案可決議第77号三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について原案可決議第78号和解をし損害賠償の額を定めることについて原案可決議第72号から議第78号の議決日6月20日は力田中七議員欠席表終わり編集委員のつぶやき雨による災害が続きました。これからは気温の上昇も心配です。5月臨時会と6月定例会を中心に議会活動の様子をお届けします。市民の皆さんにとってお知らせしなくてはならない大切なことという思いで編集しました。子どもたちは夏休み、我が町はやっさ祭りやお盆でにぎわう季節です。市民の皆さんと我が町の元気を願っています。亀山博道議会広報特別委員 正田洋一、伊藤克也、小玉恵三、岡富夫、亀山博道、寺田元子、力田中七。市議会だよりは市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報特別委員会、三原市港町 3-5-1、電話676137、ファクス634545。我が町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第26回。三原市立宮浦中学校3年、小松千尋。雨の中のふれあい奉仕活動。今年のふれあい奉仕活動は雨でした。それにもかかわらず、地域の方もたくさん参加してくださっていて、とても嬉しく思いました。私のグループは、二人の地域の方と一緒に活動しました。ゴミを拾いながらたくさんの話をしました。部活は何しとるの?と地域の方に話しかけられました。いきなり話しかけられたので、ちょっとびっくりしたけれど、その質問から会話がスタートしました。その後は学校生活の話や勉強の話をしました。期末テストが近かったので相談すると、頑張ってね、と応援してくれました。また、宮中生は偉いね、雨の中頑張っとる、とも言ってくださいました。私はとても嬉しい気持ちになりました。地域の方々はみんな笑顔で聞いてくださったので、とても話しやすかったです。ゴミについて印象に残ったことがあります。それは、公園のゴミを拾っていると、水風船のゴミがたくさん落ちていたことです。おそらく私たちとあまり年が変わらない子供が置いていったゴミだと思います。そのゴミを見て地域の方が、子供は親の行動をちゃんと見とんよ。親がちゃんとしてないから子供もゴミが捨てられなくなる、と言っていました。その子供だけが悪いのではないなと感じました。これからゴミを減らしていくためには、まず大人や私たちが小さい子供などにゴミは道に捨てずに家に持って帰る姿、ゴミを見つけたら自分のゴミでなくても拾う姿を見せてあげないといけないなと思いました。このふれあい奉仕活動を通して地域の方とたくさん話ができました。また今後の課題を見つけることができました。自分にとって良い経験となったので、とても良かったです。三原市立大和中学校3年、砂田あずみ。私の自慢の大和中学校。私は大和中学校が大好きで、大和中学校が自慢です。その理由はたくさんありますが、大きくは3つあります。一つ目は、大和中学校の伝統でもある、挨拶が素晴らしいことです。本校は生徒会を中心に、レベル5の挨拶を行っています。この挨拶をずっと続けていってもらいたいと、生徒会執行部と各部部長とで、大和小学校を訪問し、挨拶運動を行っています。校内でも執行部と各委員会の人たちが朝の挨拶運動を行っています。挨拶し合うとお互いに心地よくなり、距離がぐっと縮まって仲良くなれます。この挨拶は学校においでになった方々からいつも褒めていただいています。先輩たちからも大和中で挨拶を身につけていてよかったと聞いています。私はこのレベル5の挨拶が大和中学校の伝統として受け継がれていることがとても自慢です。二つ目は 盛んな部活動です。朝練や午後練だけでなく、ほとんどの土曜、日曜日も熱心に部活動に励んでいます。昨年度野球部は県大会準優勝、バレー部はベスト8などの成績を残しています。その大変な練習の中で心身が鍛えられます。そのおかげで大和中世は少しのことでめげたりしません。三つ目は毎日のクラス合唱です。綺麗な声でみんなで楽しく笑顔で歌うことを意識して合唱しています。毎週木曜日は全校長会で各学年が発表し合っています。文化祭でもそれまでに練習したことを出し切り、仲間を信じて思いっきり歌っています。その歌声は多くの聴く人を感動させています。他にも三原市で唯一陶器の寮があることや、菊作りを行って地域の施設にプレゼントしていることなど、大和中学校にはたくさんの誇れる自慢や伝統があるので、これらの自慢や伝統をずっと大切に受け継いでいこうと思います。以上で、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、平成28年2016年8月1日、第45号を終わります。音訳・編集は、朗読録音グループ、声の友でした。